V トークラジオは6日、16日、26日の月3回配信予定です。難しいことを話すことはできませんが、長いお付き合いよろしくお願いします。まあそんなわけでございましてね、宇後交通小勝線の出羽三方をね、思いがけず見ることができて、写真も撮ることができてということでね、ちょっと気分は盛り返したんですが、衝撃的なねポールがないということに気づいて、まあ落ち込みだったんですが、まあこの辺ね、しょうがない性分というのもあるんですが、イコちゃんの方にね、まあ無事着いたよっていう話と、あとシオン君は元気っていうお話をしてね、まあ、こうでポールがなくなっちゃったんだけどね、っていう話をしたところ、まあ、しょうがないじゃないと。そんな高いもんじゃないしということでね、お話をいただいて。まあ、これ、ちょっと助かりましたね。やっぱ、この辺は B 型の方は強いですわ。私 A 型だとね、本当に悩んでしょうがなかったんでしょうが。まあ、それで、このままね、県道57号線をずっと進んでいきました。これでね、途中山の中へ入っていくんです。で、いや山の中入ってて道分かんなくなっちゃうかなと思ったんですが、これが意外と分かりやすいっていうと変ですけども、非常に走りやすい道路でしたね。まあ、一車線っていうと変ですけども、特にね、真ん中にこの中央分離帯がない、中央分離帯って言うと変だな、なんつうんだろう、線がないやつ。まあ、本当に 1.5 車線って言った方がいいんでしょうか。そういう道路なんですけどもね、それが走りづらくもなく、路面がね、なおかつ綺麗でした。山の中なんで、得てしてね、ひび割れていたり、あと、何でしょう、苔むしてたりっていうのがあるところもありますけども、全然そういうところもなくね、本当に分かりやすくって、ずっと 1.5 車線。まあ、たまにちょっと、あ、狭いなーっていうところもありましたけども、そんなに坂もきつくもなく、緩やかなね、道でございました。これは本当に正解でしたね。よかったなと思いました。この辺でちょっと気分を取り返すことができたんですが。で、やがてこの後ですね、国道107号線じゃない、国道108号線、八島街道へとぶつかります。交差点の名前が確か三の坪だったかな。それがドンツキですね。で、右が、本庄市街、八島。左がね、大崎、湯沢って書いてあるところなんですが、あ、湯沢へ戻れるんだ、なんてね。まあ、ちょっと遠回りにはなるんですが、その道なんですね。で、その交差点を右に曲がって、国道108号線へ。これがまたね、国道108号線になりますと、片側1車線の非常に走りやすい道路でございました。ちょっと進みますと、左手に見えてくるのが、鳥海球場、鳥海球場。鳥海球場でいいんでしょうね、鳥海さんでしょうから。こんな山の中にっていうと、大変失礼な言い方なんですけどもね。まあ本当ぶっちゃけた話、山の中なんですよ。結構ね、立派な球場でございました。バックネット裏もあるしね、席も、あれ内野、外野と内野の間ぐらいまで、席があるね、大きい球場なんですが、こういう球場が見えてきます。道路もね、この108号線、黄色い線じゃないんです。白線なんですね。だから確か50キロだったかな。なかなかね、本当にこの道走りやすい八島街道でございました。で、これをずっと進んでいきましたところに、やがて見えてくるのは、由利高原鉄道の八島駅でございました。雨がね、相変わらずなんですよ。降ったり止んだりで。で、八島駅着きましてね、さあバイクどこ止めようかなと思ったんです。でもね、なんか変なんですね。始発列車が5時54分発だったかな。で、着いたのが始発の後だったんで、6時、してね、着いたのが。駅がね、動いてる様子がないって言ったら変ですけど、なんかね、こう、活気がないっていうか、なんていうかね、そんな感じなんです。もうちょっとこう、動いてる雰囲気っていうのがあってもいいのにな、というふうにありまして、昨日運休だったんだ。まさか今日運休じゃねえだろうな、なんてね、ふと思ってしまったんですが、車両の入れ替えをします。改札お待ちください。なんて看板が出てましたんで、あ、これはこの後運転するんだろうな、なんて思ったんですが、それで、駅前にね、バイクを止めました。本当の駅のところなんですが、 で、駅さんのところにバイクを止めましてね、駅員さんにすいません、バイクどこ止めたらいいんですかって言ったらいきなり怒られちゃいまして、ここ熱線が止まってるからバイクの方が置かないでくださいって。そんな言い方ないじゃないですかね。まあ、確かに無断で止めた私もいけないんですけど。でも雨が降ってるわけですよ。だからね、カッパだから。ね、どこか止めていいかもわかんないんで、お尋ねしたんですが。駐車場でいいのか、駐輪場でいいのか、屋根付きの駐輪場なんですよ。なんで、そこでいいのかと思って聞いたんですけど、ちょっと怒られてしまいました。って感じなんですけども。でね、無事に今度は、では列車を取ろうという気になりまして、止めましてね、指定された駐車場に、ね、バイク1台止めると非常にもったいないスペースで申し訳ないんですが、そこへ止めさせていただいて、カメラを構えて、で、いよいよ、2番列車ですね。2番列車。これは下りになるのか。だから 3D ってやつなんですが、列車番号で言うと。これをパチリと取ってきました。で、この後、さあどうしようかなと思ったんです。本当はですね、いろんな駅を回る予定でいたんです。八島の後、川辺。ね、その他にも吉沢とかね、西滝沢とかいういろいろな駅があったもんですから、それぞれの駅を回ってと思っていたんですが、なんせ雨が、風が、本当にこれ天気はどうなるんだろうと思いましてね、もう本当に嫌になっちゃったというような状況でございました。で、しょうがない、川辺という駅ですね、隣の川に、辺は普通の辺なんで、川辺という駅、無人駅です。こちらの方へ退避させていただいたんです。写真撮ろうと思って。で、ああ、いいとこあったなーと思ったんですけどね、そこで構えてたらまたびっしょりだろうなー、荷物が、っていうような感じになってしまいましてね。で、しょうがないということで、川辺の駅で、やはり1時間ぐらいちょっと、カバンを外させていただいてね、シートバッグを外して、で、タンクバッグも外して、で、そこ、ちょっとロフト形式になってるもんですから、まあ、ロフトのところには誰もいないんでね、そのロフトのところにちょっと斜めにカバンを置かせていただいて、案の定、水がね、ポタポタと流れておりました。おかげさまで持ってった地図もびちょびちょになっておりましたけども、で、ここで、何本か電車を取ってね、電車つっちゃいましたね。何本か列車を取りまして、で、気分を取り直して、ね、そうだ、俺頑張らなきゃ、ということで、そろそろこうなってきますとね、お腹が空いてきました。雨もだんだん、大丈夫かななんていうような感じになってきたんでね。で、1時間もさすがに室内でね、やると、水もね、タンクバッグの方の水も大体が切れてきたんで、よしということで、付け直して。ちょっとね、名前の変わっている施設、ゆりえもんというところにね、行ってきました。これ、正確に言うと、ゆりの里交流センターっていうところなんですけどね。こちら、出発ローカル線聞き込み発見旅の方ではね、ゆり高原鉄道では毎回この施設を利用しているところなんですが、お風呂も入れるんですね。8時半からということで、まあ時間的にもうそういう時間だったんで。まあ、雨さえ降ってなければ、びしょ濡れでなければね、ちょうどお風呂入ってもよかったんでしょうけど。まあそのぐらいです。朝ごはんでも何か食べれるかなと思いましてね、ゆりえもんの方ちょっと行ってみたんです。そしたら、なんと食堂は11時からでございました。がっかり。いやーまさかでしたね。まあお風呂の方がやってるということだったんですけど、こんなびちょびちょな状況ではお風呂にも入れませんので、これでしょうがないっていうことで引き返した先は、西滝沢水辺プラザ。こちらもね、毎回この出発ローカル線聞き込み発見旅では出るんですが、ここ、安くて美味しいお袋の味っていうふうにね、まあご紹介してるんですが、ゆり牛のね、カツカレーとかゆり牛カレーがあるもんですから、そういう情報はもう入っておりました。でもそれはまあお昼ご飯にしようというふうに思っておりましてね、まあとりあえず朝ごはんを何かということで、ここではお赤飯とね、お稲荷さん、なんと1パック100円でございました。お赤飯1パック100円、まあそんなに多いわけではないんですが、でお稲荷さんが2つで、こちらも100円、計200円いただいたんですが、なんとですね、これお赤飯があれですよ、北海道と同じお赤飯、甘納豆のお赤飯だったんです。テレビで見ていたんです、北海道のね お赤飯は甘納豆だよと、そう、あの県民賞で。嘘だなんて思っていたんですが、まあ北海道だけだろうななんて思っていたんですが、なんとこちらでもそうでございました。想像できますかね、甘納豆、あの大きいんですよ。赤飯みたいに小さいんじゃないんです、大きいんです、あれが乗っているんです。どんなんだろうなと思って、パク、あれ、普通のご飯、まあもち米でしょう、でもまあ普通のご飯で甘納豆、パク、甘い、これはいいまあ毎日だったらちょっと飽きちゃうかもしれませんけども、非常にね、このお赤飯、甘納豆のお赤飯、美味しゅうございました。お稲荷さんね、お揚げが非常に甘辛く味が濃くって、これまた美味しい、あーお茶欲しいなっていう気になったんですが、なんせ外で食べたもんですからね、お茶はないもんで、残念と思いながらも朝ごはんをいただきました。ここで元気100倍って言うと変ですが、やる気を取り戻しましてね、今度また撮影へ戻ろうと思いました。で、今度はですね、パチパチと写真を撮ってしまいますと、実は乗りたい列車に乗れないんです。っていうのもですね、8D、7D、この辺がね、ちょっと列車番号で言っていますが、真心列車という列車でございます。これがですね、おばこ号なんですね。おばこ。何それっていうような気がするかもしれませんけども、こちらアテンダントさんが乗る列車でございます。去年の津軽鉄道に移ってきまして、アテンダントさんの声をちょっと録音してまいりましたので、皆さんにはちょっとお聞きいただければと思います。
まして、ありがとうございます。今日の時間帯は本当はおもちゃ列車だったんですけど、今日帰り団体さんが入っておりまして、今日はちょっと残念ながらこのような車両になってしまいました。お子さんにはごめんなさいって感じで、本当にすみません。昨日の大雨でこの午後号も夕方からかけて運休しておりましたけど、朝早く、まあ、あの再開になりまして、今このように運行しております。まあ、小吉川の水もかなり多いかなと思いますけども、まあ、このガタンゴトンと揺れる心地よい感じながら、本庄駅まで23キロ、約40分ございますけど、楽しくのんびり来たいと思います。よろしくお願いいたします。まもなくトンネル入ります。はい、520メートルをトンネル抜けまして、また緑一色の風景となります。日が差してきましたね。これから雨が上がってくるといいんですけど、秋田おぼこの格好といいます。昭和60年に国鉄が第三セクターとして開業した鉄道なんですけど、その時に一般の方からあの愛称を募集いたしまして、おばこ号って名前がついております。なので地元の方からは、もうおばこ号、おばこ号に乗ってこよう、おばこ号って行くとかって、それも数字のぐらいに親しまれておりますけども、取り合わせまして、私たちもこのアテンダントが蓮の着物を着て秋田おばこの格好をさせてもらっております。秋田おばことは二十歳前の未婚の女性を言いますけど、私はどう見てもあれから40年ということで、まあ、年季の入っているおばこではありますけど、ハート気持ちは果たすということで、皆様と楽しくいきたいと思います。佐々木彩子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ここの子は長男です。ありがとうございます。この子は鳥海山という山が見えるんですけど、ここは後方の方に雄大な鳥海山を見ることができる感となっております。
ということでね、ゆり高原鉄道のね、アテンダントさんのちょっと放送の方なんです。去年のね、津軽鉄道と違って、ほぼ標準語に近かったんで、わかりやすかったんじゃないかなと思いますけどもね、もうちょっとお国なまりが欲しいなとは思ったんですけれども、まあその点は観光客に気を使ってるのかなっていうのもあったんですが。で、この おばこ号でね、ゆり本庄まで行ってまいりました。9時40分に八島の駅を出て、10時21分に宇後本庄へ。で、折り返しがですね、10時43分発。で、帰ってきたのが11時22分ということで、八島の駅まで戻ってまいりました。一往復楽しんできたんですが。でですね、これ、シートバック。じゃあどうしてたんだろうなと思うでしょ？ シートバッグとヘルメットなんですけども、実は前もってですね、ゆり高原鉄道さんの方にお尋ねしておいたんですね。どっか荷物預けられるところありますか、大きいコインロッカーはありますかということで、ないんですって言われたもんでね、駅員さんに声をかけてくださいっていうことだったんで、駅員さんに声をかけさせていただいたところ、無料で預かっていただきました。朝怒られたんですがねまあでも名前を言ったところ、おお聞いてますよということでね、すぐお話が通じたもんですから助かりましたけども、おいくらですかと聞いたところ、お値段はね、いらないということでございました。ということで、こちらの方ただってわけにはいかないんで、キーホルダーね、余計に買ってきましたけど、まあ、たまたまですね、職場の中にですね、駅名と同じ名前の子がいるもんですから、その子のようにキーホルダーを一つ余計に買ってまいりました。で、これ、おばこ列車をね一往復してまいりまして、今度その後はいよいよお昼ご飯ということで、先ほど言いました西滝沢水辺プラザでゆり牛のねカツカレーにしようかと思ったんですが、一瞬この間のですね、あのあれですよ、滋賀のあそこのほらあれがよぎったもんですから、普通のですね、ゆり牛カレーにしたんですが、ゆり牛カレー、400円でございましたあれこれ写真撮ったのかな、普通のカレーですで、これがゆり牛、なんだっていう感じですけど、まあお値段がお値段なんで、ちょっと甘めのカレーですね。まあ誰でも食べれるカレーっていう味でございました。で、この後ですね、じゃあどっか写真撮らなきゃなと思いまして、で、BS のね、この番組の方でおすすめだったのは、前沢駅、前沢じゃない、曲がり沢、ね、曲がるに沢の駅と、あと黒沢、この両駅がですね、あの鉄道の好きな方が撮り鉄をする駅だということで、で私黒沢の駅はですね、この先ほど言いました107号ね、この線路沿い107号じゃないよね、108号のすぐそばなんです。で曲がり沢はですね、それこそ108号から曲がって曲がってまた曲がっていかなきゃいけない田んぼの中、っていうことでね、もう半分気持ちはですね見えておりますから、なんせ。ああでもね、あのちょうどお昼ご飯を食べてる時にですね、あれなんですよ、金足農業の横浜との試合のホームランも見えて逆にホームランをちょうど打った時にカレーを食べてたもんですから、秋田の人と一緒にですねハイタッチをしてしまいまして、気分は盛り上がっておりました。でだんだん天気も良くなってまいりましてね、で、じゃあ黒沢の駅で構えようということになりまして、電車が来ないんですね、1時間1本ですから、おかげさまで、ブーツを乾かすことができます。まあ恥ずかしいんですが、駅のね、ホームの日の当たるところにブーツを向けて、で、なおかつ人はおりませんので、ちょっと大の字になって、スロープのところで大の字になりまして、足を太陽に向けて乾かさせていただきました。かっこ悪いですね。いいおっさんが何やってんだろうと思ったんでしょうね。まあたまたまこの108号のですね踏切、黒沢踏切ってところがありまして、こちら工事しておりまして、工事関係者の方々も一緒になって寝てたもんですから、ああこいつ工事関係者かなと思えたかもしれませんけどもね、そこで、ちょっと写真をパチリパチリと撮りました。で次に向かったところが鮎川というところでございます。こちら鮎川の駅がですね、何がもういいかと言いますと、木のおもちゃ博物館というものができております。旧鮎川小学校というですね、小学校。これが非常にですね、綺麗な、モダンな小学校なんです。昔は中学校だったんですが、まあ学校のね、併合により、先ほど言いましたけれども、ゆりえもんの近くにできました、ゆり小学校でしたっけな。そこに、統合されたもんで、もう今は廃校となったんですが、木のおもちゃ博物館ということで、この去年の秋ですか、オープンしたもんで、もう何万人とも来ているということで、先ほど言いました鮎川の駅からはですね、電車が到着するたびに、シャトルバスを運行しているということで、非常に賑わって助かってんですよなんていうお話をいたしておりました。で、まあ私木のおもちゃにね興味はないですし、で乾いたとはいえ、なんせまだ若干歩けば足跡がつくような靴下だったもんですから、中の方には入りませんでしたが、ちょっと、駅舎の方、駅舎じゃない校舎の方をねパチリパチリと、 先ほどのね、おばこ列車の中からも、おお、いいな、ここ、なと思ったもんですが、ちょっとポイントを決めておりました、関係上。ちょっとそこを取ってきました。ああ、そう、話忘れた。ごめんなさい。八島の駅ですね。あの人、なんだっけ。八島駅のね、名物の、マツコさん。マツコさんいらっしゃいました。ちょっとね、団体さん、さっきもね、おばこさんが言ってましたけども。あの、団体さんにいた関係で、団体さんに旗振り行ったりする関係でね、なかなかちょっとお話をするような雰囲気ではなかったんで、ちょっとお話はできなかったんですが。でもね、列車が着くたびにね、出てきていただいたり、あとですね、桜茶をお配りしてたりして、私もちょっといただいたんですけど、ツーショットの写真をなかなか、声がかけづらくてですね、お忙しそうだったんで、声をかけることはできなかったんですが、お元気そうでしたよ。今度ね、ぜひ、ゆり高原鉄道、もう一回リベンジしたいと思っておりますのでね、写真は撮れたんですが、ちょっとね、いろんな意味で思うことがありましたんで、ちょっとまたこれリベンジしに行きたいと思いますので、その時はゆっくりと、写真を撮りたいと思いますんで、マツコさん元気でいてくださいねってこの放送じゃ聞いてないでしょうけども。ということで、これで、鮎川の駅を撮りました。で、この後ね、駅は残すところ、小吉、薬師堂、宇郷本城なんですが、まあ、はっきり言っちゃって、薬師堂の駅はね、もう駅が近いですし。で、小吉っていうところは、これがまた、ちょっとくらい邪魔くさい駅だ。邪魔くさい駅って言ったらいいんですね。108号からだと、ちょっとね、わかりづらいところになったんで。で、まあ、時間の方ももう14時近くになっておりましたんでね。もう気分は半分めげてるわけですよ。晴れてきたとはいえ、風は強い。ね、ポールはない。で、どっから売ってねえかなと思いましてね。いろいろ調べたんですけど、やっぱり売ってないんですよね。こういうポールってね。まあまあ、アマゾンでは買ったもんですからさ、売ってるわけがないんで。ということで、もういいやということで、本庄オートキャンプ場の方へ、直接行ってきました。で、今回ですね、本庄オートマリーナのオートキャンプ場なんですが、これラッキーだったんです。天気が悪くてですね、まあ風がすっごい風だったんですね。で、まあ多分キャンセルも出たんだと思うんです。まあお盆ということもあったんでしょう。3人ぐらいしか先客がおりませんでした。で、フリーサイトが別にあるんです。そちらのフリーサイトを最初は泊まるって話だったんですが、あまりにも風が強くてフリーサイトだと飛ばされちゃうっていう話になりまして、管理人の方がですね、オートサイトを使ってください、十何番ですっていうふうに言ってくださいましてね、非常に助かってました。そういうところのね、融通が効くのはいいですね。で、ここのオートマリーナ、オートキャンプ場、本庄オートキャンプ場、こちらね、非常にこじんまりって言うとこじんまりしてました。で、芝生はまあ、ところどころ剥げちゃってますけども、まあそんなにゴツゴツしている下地が出てるってわけでもなく、テントをね、立てるにも、まあ、すんごい風だったもんですからね、私のムーンライトがほーっと飛んでったぐらいですから。で、またあそこ、また話ずれちゃいますけども、今回の台風で倒れたじゃないですか、風車が。あの風車がすっごいいっぱい並んでるのがよく見えるところでございました。ここですが、その風が強いところなのかもしれませんね。で、シャワーがですね、3分100円。で、車ですぐ行ったところにですね、温泉もあるんですが、もう気持ちはめげておりますので、シャワーを浴びて、その後、すぐですね、買い出しに行って、まあ、宴が始まったということで、今日一日ご苦労様というふうになったんですが、つくづく天気っていうのには難しいものがありますね。かといってね、これ一日目すっ飛ばすわけにもいかないしね、これを飛ばしていってたらもっと大変なことになってたのかなというような気がいたしますけども、まあそうやって一日目が無事終了いたしました。雨の中の悲惨な午前中、天気が良くなった午後、風が強くてね、夕方ちょっと寒くなっちゃったなっていう感じだったんですが、この時はもうですね、長袖の野球部のね、アンダーシャツじゃなくて半袖の T シャツで、下もですね、 いつも移動用に履いているズボンではなく、夏用のね、あのワークマンで買った薄々のね、ズボンがあるものですが、それに履き替えて、ちょっと風が冷たくて寒いなと思ったので、ここまでラッキーなことにウィンドブレーカーを持ってきたものですから、ウィンドブレーカーを着て、宴をということで、最近酔っ払うのが早いんでね、一杯目はノンアルコールにしたんですが、これも正解でございました。でもですね、夕日が沈んでいく、風車の向こうに夕日が沈んでいく、あーいいなー、子供さんもいたんですけど、そんなうるさくない子供さんたちでね、気持ちよく過ごすことができました。寝たのはね、あれ多分7時前でしたね。こんなに早く寝れちゃうんだというような気がしましたけども、まあね、正直言って徹夜で走ってたようなもんですから、そんな感じでございましたけど、大体こんな感じで1日目は過ぎました。どんなもんだったでしょうか。ゆり高原鉄道さんの良さげなところがちょっとね、紹介できなかったっていうのはありますが、写真の方ね、ブログの方にちょっと上げておきますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。で、このあとね、2日目3日目4日目と進んでいきますが、それは101回102回の方でお話は続くということにしたいと思います。さて、第100回の収録もそろそろおしまいにしたいと思います。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の放送はいかがだったでしょうか。配信の写真やね、ルート、その他にもね、ずっこけ話なども V トークラジオのブログ http://vstoke650.caesarnet. にこちらにアップしておきますのでね、ぜひこちらもご覧ください。メールは募集しておりますよ。メールのアドレスは vtokuradio@gmail.com vtokuradio@gmail.com です。メールフォームはブログに付け加えさせていただいておりますのでね、合わせてご利用ください。なんせ、原稿の方が追いついておりません。2日目、3日目、4日目の原稿をこれから一生懸命作ってね、この10日後の収録にはなんとか完璧に間に合わせたいと思います。今日も半分しかできてなかったんですよ、本当は。なかなか難しいもんでございます。そして、第2回の糖質万歳キャンプ、ね、インクボキャンプ場のお知らせをしたいと思います。去年11月の末にね、糖質するんじゃないかというぐらい寒かったんですが、今年はですね、久保キャンプ場さんのご都合もありまして、10月の27日土曜日、28日の日曜日に開催いたします。20名ということで私が予約を入れておりますのでね、まあ、この辺は春のふもとっぱらで学びました。ですからぜひぜひご安心いただいてください。ツイッターのね、 DM の方で参加表明いただいても OK です。 Facebook でも OK でございます。また参加するよっていうメールをいただけるともっと幸いでございます。なんせ番組の方でもお話できます。で、今回ね、公開収録やめましょうかね。皆さん固くなっちゃってるみたいなんで、その代わり、ね、一言いただきたいと思います。黒学についてでも結構です。 V トークについてでも結構です。久保キャンプ場についてでも結構でございますね。どうですか、インターネットの世界にご自分の声を残してみるのはいかがでしょう。ということでね、10月の27、28の方に開催したいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。これから私の方もね、デザインが決まったんで、ちょっとデザイン会社さんとお話をしたいと思っております。そうやって物で釣るしかないっていうのもあるんですけどもね。また後々ね、掲示板の方にも上げようかと思ってます。例のね、キャンプツーリングの掲示板でしたっけ、あれの方にも上げたいと思ってます。そちらの方にもぜひぜひお知らせして見ていただければと思います。では今日も最後までお聞きくださいましてありがとうございましたね。ついに第100回を迎えることができました。バイク系独り言ポッドキャスト番組 V トークラジオ、今回の収録はこれで終了です。